主の皆を賛美いたします。1月12日の礼拝をただいまから守ってまいりましょう。回復の時を賛美しましょう。主の祈りをご主にお祈りいたしましょう。どうぞご起立ください。天に増します。我らの父よ、願くは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものならばなり、アーメン。どうぞお座りください。 さらに賛美してまいりましょう。主はブドウの木。 主の愛が今あなたを包む、打たれた傷も癒される、主の愛が今あなたを 私たちの、信仰告白であります、使徒信条を一緒に告白してまいりましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって乙女マリアへ生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。さらに、聖歌を賛美してまいりましょう。悲しめる者に我を遣わし、使えしめる長そぎ、御心とあらば主よ、いずこにも喜びて我を御まま、この御言葉捧げ祭れば主よ受け入れて、恵みを取り継ぐ恵みを取り継ぐことをした。 しばらくご一緒に自由にお祈りしてまいりましょう。愛する天のお父様、感謝します。この1週間も私たちの死のその御手に支えられ守られたことを感謝します。このようなものもあなたが本当にその憐れみによって私を支え導いてくださること感謝します。どうか憐れんでください。主よ、あなたがこのところにあって、またこのところに集まられた一人一人の兄弟姉妹のように触れてくださることをお願いいたします。主よ、どうか私たちが本当に主よあなたのおられる主よ間違いないことを思わず得ないような時代にあることを思います。まさにマタイの福音書の24章にあること、戦争と戦争の噂、また神様は国や国に敵対してと、いろいろなことを聞きます。また本当に、一人一人のあなたの前に対する罪が大きくなっていることを思います。神様の方が私たちはまたあなたを知っている者として、あなたに救われた者として、本当に死の前にさらに下りあなたをひたすら求めることができますように、求めるものと主がしてくださることをお願いいたします。本当に自分の中にある神様、愚かさを覚えます、弱さを覚えます。どうか憐れんでください。主が全てを変えてくださり、全てを引き上げてくださり、導いてくださる方であることをただただ感謝します。いいと思えない等しいこのようなものをあなたはしてくださり、また用いてくださろうとしていることを覚えて感謝します。そのことの家にまた神様の前にただただひたすら求めることができますように、変化ることができますように助けてください。ハレルヤ、主の名を賛美します。どうかここに集められた一人一人の魂の上に主が溢れてくださることをお願いします。引き上げてくださることをお願いします。信仰をあなたが強めてください。信仰を与えてください。本当に主よ、ただ求めていくときに、ただひたすら足の前に抜かれるときに、主は答えてくださる、与えてくださる方であることをただただありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、主の名を賛美します。栄光をあげます。どうか一人一人の上に臨んでください。またこの者の上に臨んでください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主の名を賛美します。ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、愛する天のお父様、感謝します。この新しい年、私たちはまた死の前にこうして集められ、また死を礼拝することができますから感謝します。その臨在の中にあって、またあなたの前に目を向けて新しい信仰を求めることができますから感謝します。どうかこの朝、また一人一人の上にあなたが新しい信仰を与えてください、恵みを与えてください。ただ主の御顔を求めるものとして歩ませてくださることをお願いいたします。本当にこの世があなたのその日、裁きの日に近づいていることを思いますが、どうかその前に私たちはまたその恵みの上に、救われたその感謝の上に、またその証があふれ出ることができますように、魂に対して責任を負うことができますように、神様どうか一人一人をまた証人として用いてくださること、導いてくださることをお願いいたします。神様、この礼拝の時、初めから終わりまで主が一人一人を導いてくださることを信じて感謝して 尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。今日はキリストが来られる日と題しまして、マタイの、福音書の24章を見てまいりたいと思います。まあ、イエス様の、再臨については、年に2回はいつも言っているんですけど、やはり、このイエス様が来られるというのは一番信仰の中心だと思うんですが、いつもそのたびに言うかもしれませんが、2000年が一番ピークというか、なんか2000年節がいいので、なんかちょっと手前のね、何年か前、私はまだ書店にいましたので、すごい再臨の本がたくさん出まして、なんかもうね、かの有名な先生でさえ2001月1日に、だからなんかね、すごいはっきりしたことを言ってしまってね、その言わなきゃいいのにっていうか、ずいぶん非難を受けている先生がいましたけど、誰も知らないと、ここでマタイ、その日は誰も知らない、でも誰も知らないけどないわけではなくて来るんですね。それ勘違い、誰も知らないからじゃあ そういう話じゃないんだっていうじゃなくて、その日は誰も知らないんですね。誰、いつ来るか、だけど必ず来るということを特にこのマタイの24章では言っています。特にですね、特にというか、マタイ24章の36節、その日その時がいつであるか誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます、ってあるんですね。36節ね。そして、ちょっと飛ばして40から42まで、その時畑にいる2人いると、1人は取られ1人は残されます。2人の女が臼を引いていると、1人は取られ1人は残されます、であります。そして42では、だから目を覚ましていなさい、あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。だからいつ、逆に言えばいつ来てもいいように備えていなさい、いつもお祈りして御言葉を蓄えてという感じなんですが、そう思います。いつもいつ来てもイエス様がいつ来てもいいように、目を覚ましていなさいということですね。このイエス様が来られるということ、他にも、たくさん、100箇所ぐらい、新約聖書の中にあるわけですね。でイエス様ご自身も福音書の中で私は来ると言ってますので、まさに私たちはそのイエス様が言われた時から少なくとも2000年経ってますから、2000年完全に経ってますから、もうすごい間近だと思い、私は特に思います。ただある先生は結構100年ぐらいは来ないんじゃないのかとか言う人いて、そんなのんきなこと言ってていいのかみたいな思ったこともありますけど、そんなことはないんじゃないかな、もう一番近いんじゃないかなと思うんですね。私な、これは数年じゃないかなとさえ私なんか思っちゃうんです。これは年だから都合がよく思ってるのかもしれないんですが、でもそんな感じですよね。なぜかっていうと、その前に、突然来るっていうことはマタイの27節でですね、今24章の27節で、人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです、っていうありますね。27節です。で44節で、だからあなた方も用心していなさい、なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから、って、あります、ね。もう突然来るっていう 感じですよね。これ見てるとね、突然来るんですね。もうね、いつも来る来る来るって言って来ないとね、もう、ね、私たちはどうしてもなんかっていう感じになっちゃいますので、なんて気が緩んじゃうっていうかね。でもそうならないようにしてなさいっていうことですね。突然来るって言ってます。突然来たらもう慌てちゃいますよね、すごい。でまあ、中には用心のいい人はね、イスラエル行って、イスラエル行って待ってよっていう人、それ、ね、この間ずいぶん前のあれなんかで見たんですけどね、そういうクリスチャンでですよ、もちろんクリスチャンでそういうアメリカの人なんですけどね、もうイスラエル移住しちゃってね、イスラエル、イエス様来るからもうイスラエルにいようなって、そういう人もいるんですね。まあ、そう、でもよくこれ読むとそうも言ってないんですよね。来るからイスラエルに来で待ってろみたいなことは言ってないんです。その場所でっていうことを言ってるんですけど、ここをずっと見ていくと、それでまあその前に、じゃあその来るまでに絶対必要なものは何かっていうのはあるんですが、それは言うまでもないんですけど、まあローマ人への手紙の4章20節21節では、ローマ人への手紙の4章20節21節はい、ご一緒に読みしましょうか。ローマ人への4章20節21節彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じましたと、まあ、これ、まあ、アブラハムを指して言ってるんですけど、信仰ですね、絶対必要なんで、信仰当然なんですけど、信仰ですね、もうイエス様が来られるっていう信仰っていうのはありますけど、まあ、私たちは何よりもイエス様によっての十字架の贖いを信じて受け入れ、本当に死の前に悔い改めて、神のことをせられたものっていう、そこがまあ一つなんです。そこがまず一つあるんですけど、その上にさらに、イエス様は来られるんだっていう思いをいつも持っているということですね。そして、このマタイの24節では、それに対してまた23から、26節までですね、こうも言ってるんですね、その時空、キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ空、荒野にいらっしゃると言っても飛び出していってはいけません。空、部屋にいらっしゃると言っても信じてはいけませんってあります、ね。ここ、ちょっとご一緒に読んでみましょうか。24章23節から26節まで。その時空、キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だからとたとえ空、荒野にいらっしゃると言っても飛び出していってはいけません。空、部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけませんと、こうも言ってですね、はい、イエス様が来られることを信じて待ちんだけど、まあ、慌ててはいけないって、ね、よく吟味しろ、そういう 偽物に気をつけなさいということをまあ言ってるんですね。そして、まあ、イエス様が何よりも来られるのは、まあ、裁くためだっていうことが一つあるんですけど、何を裁くかというと、まあ、信じないっていうことは結局罪を悔い改めてないわけですから、一人一人の罪を裁くっていうことがありますよね。それが大きな 一人一人の罪が何て言うんですかね、さらに具体的になっていろんなこの世のいろんなことが起こっているわけですね。犯罪的なことをさらに言えば、国と国とのね、争いが起きるわけです。だからそれを裁くために来るわけです。ヨハネの福音書の5章22節では、また父は誰をも裁かず全ての裁きを子に委ねられましたであります。イエス様に委ねられたと言ってますね。そしてイエス様こそが裁き主であるというかね、裁く方であるということを私たちは述べ伝えなきゃいけない、証ししなきゃいけないということも福音書で何箇所か出てきますけど、使徒の働きの10章42節でも、イエスは私たちに命じてこのイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのですとこう言ってるんですね。まさにすごい大きな私たちにはすごい大きな責任があるんですけど、少なくとも証ししなければな。だからいつもね祈ってその機会が与えられるようにね、やみくもに証ししてもなかなか難しい時もありますよね。だから本当にいつも祈って備えてないと、祈って備えてる時にまた証しするその機会が与えられるっていうこともあるわけです。そして、もう一つはそういう中で、やっぱり、第二テモテの4章3節から4節ではこのように、というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分のたちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからですっていうね、あります。まさに今の時代だなっていうね、思います。ですからこのような状態ですので、さっき言ったような証をね伝道しようとしてもなかなか無理、なかなか難しい。でもやれることはこう一つ一つやっていかなきゃいけないっていうのはあるんですけどね、チラシを巻いたりとか、知ってる人には知り合いとかね、家族にはそういう機会が与えられるように祈って備えてるっていうことですね。そうしないとこういう健全な話、聖書の話なんか誰も耳を傾けないみたいにさえ思えるようなね、時があります。なんか全然、そんな話になってしまうのっていうね、とんでもない話がいっぱい出てますけど、YouTube を見るととんでもない話がね、聖書と全然違う話ね、この世の終末でも全然違う話、そしてフェイスって幽体、要するに心と霊が離れて、要するに体から霊が離れればそれでいいんだっていう、そういう教えがあるんですね。それ訓練すればそれ誰でもできるんだっていうね、そういうのもある。それは違うでしょっていうね、それは違うんですけど、もう聖書はどこまで行っても私によらなければ神の御元には行けませんってイエス様がおっしゃってるんですけど、全然ね、人間的な霊的なわけのわからないことをやって、この永遠の命に至るってことはありえないわけですね。そういうまさに惑わしの教えがいっぱいあります。そういうことをまた見極めることができるように、私たちはいつも祈って唱えていなければならないということを思います。そして、さっき言った突然来る、どのように来るかっていうのは24節の ス24章の41-42見ると、まあ、さっきも読みましたけど、2人の女が嘘を引いていると1人は取り残され1人は残されます。だから目を覚ましていなさい、あなた方は自分の死がいつ来られるか知らないからです。で、まあ、このように言ってるわけですね。いつも祈って備えている時に、こうなんか、ね、神様の平安によってこういつも備えることができるわけです。慌てることもないわけですね。祈っている時に 祈ることによってね、もうだから何ですか、もうね、自分でその日を定めることないんですけど、いつも祈って、神様の来られることに対して、備えている。ですから神様ご自身がそうするときに支えてくださるということを覚えますね。祈ってないとやっぱり自分の力でね、信仰もこう いつも礼拝守り祈っていかないと、信仰も観念になるとこう自分の力でね何とかしようっていう方向に行くんですね、どうしてもね。だからそうじゃなくて、祈ってるときに本当に神様がいつもこう守ってくださって、支えてくださる、不思議と導いてくださる。もうどうしようっていうね状態であっても、祈るときにそれは平安が与えられてね、導かれ、まあ、支えられてるっていうかね。第2、テサロニケの第2の手紙の2章の1節か4節でもこのように、言っています。第2テサロニケの2章1節から4節。さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように、言われるのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまだ、廃墟が起こり不法の人なち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反対し、その上に自分を高く上げ神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言しますって、ね、こう言ってます。まさにそういう、もういかにも一見何の間違いもないような感じでね、人を、まあ、こう違う方向へ持っていくっていうのもありますよっていう感じですね。だから騙されないようにしなさい。それから、もう一つ、第一テモテの第一の手紙の4章1節2節でも、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しておりって、こうありますね。だから逆に今の時代は逆に違った霊も激しくこう働いてるっていう面もあるわけですね。ですから、まあ、何とも言いますか、祈ってないと結構ね、そこでつまずくかっていう感じの、なってしまうわけですね。祈ってる時に本当にいつも神様、まさに聖霊様が共にいてくださるので、まあ、何事にも動じることなく落ち着いてられるわけです。まあ、私たちは、イエス様がいつ来るかということは分かりませんが、分からないけど来ることは確かなわけですね。そこの違いが、そこをしっかりと、いつも死の前に、 祈っていくときに、なんていうんですかね、こう平安のうちにそれがこう確信できて、落ち着いていられるっていうことですね。祈らないでそういうことばっかり考えてると、だんだんねすごい恐れのそういうものにね、だんだん取りつかれるっていうかね、恐れの思いに満たされていってしまうと、ね、信仰的な意味で落ち着きがなくなって、いろんなこう新しい教えに飛びつくわけですね。キリスト教会の中でもこう新しい捉え方がこう出てくるとね、まあ、それはそれで参考になるんですけど、あまりのそれをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、まさにこうなんていうんですか、信仰によって吟味することができる、そういうものとこうされて、祈っていくならされていくわけですね。ちゃんとそういうことを吟味することができるということですね。ですからイエス様はいつ来るか分かりませんけど、でも祈っている時に、そのことは間違いなく受け入れることができて、その日にこう備えられるわけですね。マタイの24章の、41節から、46節までご一緒にお読みいたしましょう。24章の41節から46節まで。二人の女が臼を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜のいつ来ると知っていたら目を張っていたでしょう。またおめおめと自分の家に押し入れられるはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。主人からその家のしもべたちを任され、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。お祈りいたします。愛する天皇のお父様、感謝します。主が来られる日が近づいていることを覚えますが、でも神様はそれはいつだかは誰も知らないとあります。しかしながらまた主は、イエス様が来られる日に対して、備えをしていなさいと言っております。神様どうか一人一人私たちその備えをしているすることができますように、主の前にいつも祈り、いつまた御言葉を蓄えて、備えていくことができますように、私たち一人一人を支え導いてください。神様この1週間もまた一日一日をその思いで、過ごすことができますように、そしてまたそのことの家にイエス様が救い主であることを、私たちのために死んで3日目によみがえったその救いの技を証しすることができますように、その時をもあなたが与えてください。神様すべてを死にお委ねします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。御国はイエスの中に。 献金の感謝合わせて、森田光元兄弟にお祈りしていただき、イエスがいるからを賛美て献金してまいりたいと思います。アーメン。 生涯の父御子御霊の いたします。仰ぎ願くは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。この後、新年会を持ちたいと思いますので、どうぞお残りください。今年はさらに祈祷会の出席人数が与えられるように思いでお祈りください。またぜひ出席して共に祈れればと思います。 さらに信頼感謝が導かれるようにお祈りください。ご家族知人の救いのために覚えてお祈りしてまいりましょう。あと教会の経済が祝福されるように支えられるようにお祈りください。じゃあご一緒にしばらく、今日来られてない方のためにお祈りしましょう。伊藤兄弟を覚えてお祈りください。から江原千尋姉妹、ちょっと韓国に留学してるんだ、もう留学したんだと思いますけど、覚えてお祈りください。韓国でさらに、導かれるように。じゃあご一緒にお祈りしましょう。愛する天皇のお父様、感謝します。今日本当にこのように、共に礼拝を守ることができまして感謝します。今日来ることのできなかったまた伊藤兄弟、主よ、あなたが信仰を支えてください。また佳代姉妹の上にあなたを上かき与えてください。信仰が導かれますように、また2人のお子さんの健康が支えられますように、守られますように、神様どうか助けてください。また主よ、エバラ千尋姉妹、どうか韓国に留学すると言っておりましたが、どうかその思いがさらに信仰へと導かれますように、あなたが導き与えてください。